おはようございます。今日はルカの福音書21章1節から12節を通してです。これまでに3年近く私たちはイエス様の生涯について学んできました。それも最後の復活の場面に入ってきたわけです。最初にその復活の場面の主な出来事を挙げておきたいと思います。一つ目は墓の磐平、大地がこう揺れて天使が現れたという、そして磐平たちが死人のようになってしまったというところです。二つ目が、天使がその墓に来た女性たちに現れてイエス様の復活を告げたという場面です。3番目は、マグダラのマリアが墓に行った時に、そのイエス様がそのマグダラのマリアに現れたというところです。そしてその話を聞いてペテロとヨハネが墓へ行ったという場面です。4つ目が万兵の報告です。万兵たちがその事実をユダヤ人の祭司たちに告げたというところですね。5番目がエマオの途上の2人の弟子です。イエス様がその2人の弟子に現れたというところです。6番目が弟子たちの前に現れた復活の主です。弟子たちがユダヤ人たちを恐れて閉めていたところにイエス様が現れた。そして7番目が、その時にいなかったトマスに再びイエス様がこう来られてトマスに現れたという場面ですね。8番目がガリラヤでの再会。9番目が宣教の大命令。そして10番目がイエス様の昇天となっていくわけです。さて今日は先ほども言ったようにルカの福音書21章1節から12節をお読みいたします。タイトルは神の御言葉を思い出すです。それではお読みいたします。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラ屋におられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。ところが人たちはこの話は戯言だと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、雨布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。今日の説教で注目したいところは、6節から8節のところであります。で、今日の説教は、クリスチャンの方々にとっては単純です。それは、 神様の御言葉によって生かされること、神様の御言葉を思い出すということがテーマだからなんです。で、これはクリスチャンにとっては基本中の基本です。ベースです。そしてクリスチャンではない方にとっては、私たちは神様の言葉によって作られ、そして生かされているということを知る機会にしていただきたいと願っています。まず天使はなぜ、女性たちにこのイエス様が生きておられる時にお話になったことを思い出しなさいって言ったんでしょうか。で、それはイエス様の言葉は約束だったからです。嘘偽りのない約束だったからです。弟子たちをはじめ、このイエス様に従う人たちは、このイエス様の言葉に嘘や偽りがないことを、その3年間の生活の中で分かっていきました。ペテロの手紙第1の2章の2節で、弟子のペテロが次のように書いています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。弟子たちはこの嘘偽りのない罪のないイエス様を信じて従ってきたんです。ところが、その信じ従ってきたイエス様が捕らえられて、鞭打たれて弱々しく、そしてこの十字架にかけられて殺されてしまったわけです。彼らが期待していた救い主であり、そして自分たちのこの王になってくださると信じて従ってきたその人が死んでしまったわけです。彼らの失望は本当に大きかったと思います。例えばこの信頼っていうものについてですけども、例えば99個の真実があったとしても、たった一つの偽りがあると、その信頼っていうのは崩れてしまうと言われています。事実そうです。ですから、信頼するとか信頼されるっていうことは、とてもこの重いことだと思います。私たちはしばしば他の人に向かって、信頼していますとかですね、期待しますっていう言葉を使ったりします。また言われたりすることもあるでしょうね。言われて嫌な思いはしないと思います。あなたのことを信頼していますよ、期待していますよって言われたら嫌な思いはしないと思います。しかし、その言葉というのは、こう言われた方にとってはとてもですね、責任の重いものを持たせることになるわけですよね。なぜなら、その99の努力があっても、その一つの失敗でそれはダメになってしまう、裏切る形になってしまうからですね。ですから、私たちはあまりこう信頼していますとか期待していますって言ってプレッシャーをかける言葉を使わない方がいいのかなって思ったりするわけですけども、イエス様のことに戻りますけども、イエス様の弟子たちはイエス様が十字架につけられる前まではイエス様に非常にこの大きな期待と信頼を寄せていたんです。しかし、その期待していた方が死んでしまったわけですよ。それはこの弟子たちにとって大きな失望でした。しかし、その彼らの失望は イエス様が招いたものではなく、彼らが、まあ、ジグソーパズルで言えば、その一つのピースですね。つまり、イエス様が十字架にかけられる前に語られた約束を忘れたところにあったわけです。イエス様が99の信頼の後に、最後の最後に偽りを言って弟子たちを裏切ったのではなくって、弟子たちが最後の約束を忘れてしまっただけなんです。ジグソーパズルのその最後完成しなければいけない一つのピースを彼らは失ってしまっていたんですね。その約束はイエス様が3日目によみがえるっていう約束でした。で、そのことを忘れた弟子たち、また女性たちは何も期待しないで3日目の朝を迎え、失望の中でただただ虚しく、遺体に防腐剤を塗るために墓にやってきたんですね。イエス様は十字架にかけられる前に彼らにはっきりと言ってたんです。私は3日目によみがえる。この3日目っていうのは、今の私たちの3日目の数え方ではなくて、当時のそのユダヤの数え方で言うと、イエス様は金曜日に十字架にかけられて死なれました。そしてその日が1日目とカウントします。そして土曜日があり、日曜日があった。日曜日が3日目に当たるわけです。日曜日の朝、当然イエス様のその約束の言葉を信じていたら、3日目の朝っていうのはワクワクしてこの起き上がったと思うんですね。いや、もしかしたらずっと眠れなかったかもしれませんよ。よく修学旅行に行く前、旅行に行く前に子供が眠れないっていう時ありますよね。楽しみがあると眠れない。イエス様3日目によみがえるんだって言ったら、普通は眠れない、ワクワク期待しながら待っていたと思います。しかし弟子たち、そして女性たちはそうではなかった。もうそんなこと忘れてしまい、失望の中でただただ虚しくいたわけです。そんな、まあ、彼女たち女性たちに天使が語った言葉が、ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさいって言ったんです。で、この話には続きがあるんですね。ルカの福音書24章のところに出てくるお話です。まあ、今日は時間がないのでそこを読むのを割愛して、簡単に概要だけお話しします。二人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かっていきました。まあ具体的にどのような弟子たちだったのかは分かりません。一人の名前はクレオパと書かれています。で、なぜ彼らはその道を歩いていたんでしょうか。それは彼らの期待が終わったからです。彼らが期待して従ってきたお方が死んでしまったから、まあ彼らは自分たちの家のある村に戻っていったんでしょうか。まあエルサレムに留まる必要がなくなったわけですね。で、その道を歩いている二人に一人の人が近づいてきました。それは復活したイエス様でした。しかし、 彼らはそれに気がつかなかったわけですね。それがイエス様だとわからなかった。ルカの福音書には二人の目は遮られていてとあります。どうしてね、またどのように彼らの目が遮られていたのかはわかりません。もしかしたら悲しみのあまり涙で曇っていて見えなかったのかもしれないし、失望のあまり冷静さを欠いて何も見ることができなかったのかもしれない。またはまあそんなイエス様がそこにいるなんてとても思えないですね。死んでしまったわけですから。だからそこにはそれがイエス様だという期待、想像がなかったかもしれません。まあなぜ彼らがそれがイエス様だとわからなかったのか、詳しい理由はわかりません。ただこの時の彼らの顔つきは暗い表情でした。つまり失望した顔をしていたんです。その彼らにイエス様は近づいてこられて、そして彼らに旧約聖書からご自分について書かれてあるところを話されて、そして神様の約束は真実であるということを伝えられたんですね。そうしたらその二人の弟子はどうなったでしょうか。それまで暗い表情をしていた彼らはそのイエス様の語られることを聞いて心が熱くなったって書いてあるんですね。心が熱くなるのを感じた。それは彼らが神様への信仰を取り戻す瞬間であったわけです。御言葉、つまり聖書の言葉が真実であるということを再確認することによって彼らの心に希望が蘇ってきたことの表れです。私たちはですね、墓を訪れた女性たちのようになってはいないでしょうか。また私たちはエマオへ帰る弟子たちのようになってはいないでしょうか。日々の生活に何の期待もなく、ただやるべき仕事をただこなすだけの生活、毎日。社会に失望し、人に失望し、そして自分にも失望し、どこにも期待を持つことができない人生。クリスチャンなのに、神様を信じているはずなのに、パッとしない。煮え切らない自分。喜びが持てず、疲れを感じている自分。忙しい毎日に追われて、イライラとストレスばかりがたまる毎日。もしあなたがそんな自分を感じていたら、どうか神様の言葉を忘れていないかチェックしてください。またあなたは自分が毎日聖書の言葉によって支えられ生かされているかを確認してください。イエス様こう言われましたね。有名な言葉です。マタイの福音書4章の4節、イエス様が旧約聖書を引用して語られた言葉ですね。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。人は肉体の食べ物だけを 食べて生きているのではありません。肉体に必要なお米やパンやお肉や野菜、魚、それらだけを食べて生きているのではないと言います。人は神様の言葉によって生きているのです。人は何によって作られましたか？そう、人は土から作られました。しかしそれは肉の部分です。その肉の部分も、そして霊の部分も、はじめは神様の言葉によって作られたんです。そんな私たちが神様の言葉を食べることを怠ればどうなるでしょうか？そう、栄養失調になり、力はなくなり、健康もなくなります。あなたは栄養失調の状態ではないでしょうか？あなたは不健康な状態になってはいないでしょうか？私たちは墓を訪れた女性たち、またそのエマオへ向かっていた弟子たちと何ら変わりのない同じ人間です。ですからついつい神様の約束を忘れ、神様の言葉を忘れてしまって、気がつくと気力を失い、期待を失い、この世のものでこの空いた心を埋めようとしてしまう弱いものです。そんな私たちに神様は、神様の言葉を思い出しなさいと語りかけてくださっています。毎日たくさんでなくてもいいです。聖書をたくさん読める人はぜひたくさん読んでください。まあ、それができない人はまずは詩編や箴言の言葉を数節読むところから始めてください。まあ、読むことだけでなく、まあ、聞くこともできます。教会の玄関には聖書を朗読して録音した CD が用意されていますので、それを用いて聞くことができます。まあ、聞くことはですね、また読むときとは違った味があります、ね、そうしていきましょう。そうすれば御言葉があなたを支えてくれます。最後に詩編の言葉を2箇所読みいたします。詩編の119編の105節と同じく119編の130節を読みします。まず105節から、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。続いて130編130節、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。私たちは一人として自分は悟りを得た、そんな思い上がった心を持つべきではありません。私たちは常に神様の前に、本当にどうぞわきまえのない悟りのないものにあなたの悟りを与えてください、御言葉を持って私を悟してくださいと願うべきであります。私たちはそういう御言葉によって生かされる毎日日々を歩んでいきたいと願います。そうした時、私たちは失望に終わることはないのです。お祈りをいたします。